いよいよ秋ですね、東北にバイクで行くとなるとここの、なんですかね、時期を、見計るのが、すごいちょっと毎年難儀するんですよね。夏はやっぱり暑いし、まあ、なんか行きたくないなみたいなのもあるんですけど、秋になって、まあ、要はオートバイっていうのはヘルメットがっぽり、被るでしょ。で、エンジンというね、くっそ熱い火鉢のようなものを両膝でがっつりこう挟むわけじゃないですか。ニーグリップっていうんですけどね。で、つまりくっそ熱いわけですよ。っていうことは、冬とかだと逆にそのあったかいのが、足元があったかいのがこたつに入ってるみたいでいいじゃんいいじゃんみたいな感じだったりするのね。ただ自転車みたいに漕いでるわけじゃないから、体動かしてないので、上半身とか風をバーって浴びるからすっごい寒いので、あのグリップヒーターとかね、あとまああったかい革ジャンとかで風を避けつつ乗ることはできるけど、まあ寒いっちゃ寒いですよね、やっぱりね。なんだけど夏はね、やっぱもう汗でヘルメットの中びっちゃびちゃにもなるし、でね、その足元がくっそ暑いからなかなか乗りづらいんですよね。で、秋と春っていう、意外とバイクを、いい乗るのにいい季節っていうのは意外と短いんですよね。あの1年のうち数週間ないっていうね、あの10週間ないと思いますね、多分ね。俺のイメージで言うと、あ、今がいいなみたいな。で、ちょっとでも雨降っちゃったらやっぱそれね、バイク日和とは違うじゃないですか。で、そうやってね、あと自分のスケジュールでここなら行けるかなみたいなものを見計らっていると、あ、もうダメだ、もう11月になっちゃった、あ、もう東北行くとしたら、あ、もうなんか雪降るかもしれないから、もう今年は行けないかもとかっていうことに、ね、なりがちではあるんですけれどね。ただね、あの緊急事態宣言が解除になって行けるぜっていう風になったらね、やっぱ行きたいですけどね。で、まあね、地方に行ってね、一人とはいえ別に飲食店に入ることなくビジネスホテル素泊まりで泊まって、あとはコンビニ飯を買って食べればね、全然それで OK なんで、であればね、その人と接触しないしいいんじゃねみたいに俺なんかは思ってるんですけれどもね。まあ秋、何々の秋といえばで思いつくものなんですかというアンケートをやっているウェブサイトがあったんですが、そこは1位が食欲の秋で 62.4%、 2位が読書の秋で 13.2%。 つまりこの時点で食欲の秋というのがもうほとんどなんですよね。スポーツの秋の3位は8.0%、 睡眠の秋、芸術の秋と続く。もうだから芸術の秋なんてほとんどの人が思ってないんじゃないのみたいな、そういうことらしいんだよね。いや、これね、自分はこの夏ジョギングを、始めたんですけどね。で、それによってこう体重が絞られて、まあ、健康な体に少しずつなっていったらいいなと思いながら、まあ一生懸命続けているところではあるのですが、顕著に分かりますもんね。夏は走って体動かしてんのに、やっぱ暑い中で走ってたりすると、なんていうの、こう熱射病に近いことになるし、だ胃腸もへたるから食欲ないんですよね、運動しても。で、秋になってくると季節としていいじゃないですか。だからまあもちろん運動するにはすごい楽でいいんですけど、真夏はね、もう朝のジョギングするのは、7時にはもう上がらないとすごい暑いもんね。だから5時に起きて走り始めればまだいいんだけど、やべえ寝坊しちゃったっつって7時に起きて、でも今日はね11時ぐらいから仕事やれば大丈夫だから走ってくるかとかって言って、8時9時とかに走ってたらもう本当に暑くて日陰を探して走るような感じになっちゃうんですよね。うん、なんだけど、まあ秋はね、もう全然楽勝だぜみたいな、気分いいぜみたいな感じなんだけれど、でもやっぱりそうなると確かに食欲湧くんですよね。自分はこう運動やってみると非常によくわかりますね。あと芸術の秋ってのはもともと僕演劇やってたので、理解はしてたんですよね。理解っていうのはもう身につまされる、パターンですよ。やっぱり演劇とか興行は日八と言われてる2月8月入らないですよね。すんごい寒い時、すんごい暑い時で、春と秋が内頃でっていう感じなんですよね。でもお客様も 全然違いますしね、秋とか春とかの方がお客さんの方が来ていただける、まあ、行こうかなっていう気持ちになるとかそういうのもあるんでしょうね。あとはまあ稽古もね、秋だと、そんな無理なく行けるみたいなね。ただまあ真夏が稽古だったりするから、それが結構しんどかったりするんですけどね。で、このアンケートの中に入ってなかったんだけど、別れの季節みたいなのもあるじゃないですか。オフコースに秋の気配という曲がありますでしょ。要は、別れの秋、なんだろうな。今はね、もうジェンダー問題で言っちゃいけないと思うのですけれど、女心と秋の空という言葉があって、これはね多分今後ね放送上不適切な表現というふうになっていくべきなんだと思うんですけど、つまりね、女の人はね、コロコロ気持ちが変わるとか、そういうようなもう決めつけ差別だよね、完全に。よくない言い方だと思うのですが、まあ要はね、男の人は女の人のね、お尻を追いかけてばかりいるから、振り回されがちみたいなところがあるというような、男のダサさを表している言葉なのかも、であるのかもしれないけれども、でな、それはね、なんか入ってないんですよね、このアンケートの中にも。まあそうなのかと思った。なんだけど、これちょっと調べてみて、へえと思ったのは、これなんか実質的に、なんかね、理にかなってるらしいんですよね。俺がちょっとだけね、調べたところによるとですよ。なんと秋になると日照時間が減っていく。うん、短くなっていきますよね。で、それにより幸せホルモンと言われているセロトニンの分泌が少なくなる。それによって不安になったり、気持ちが不安定になったり、夏楽しかった、盛り上がっていたっていうような状態から、あれっていうふうにこうなりやすいということらしいんですよね。これはまあ非常によくわかりますよね。だからなんだろうな、こうゲレンデで知り合った異性と恋に落ちて、でね、スキー場じゃなく普段の生活に戻った時に会うと、あれなんでこんな人に私は恋をしてしまっていたんだろうみたいに思うみたいなね。スキー場というのは真っ白いゲレンデをバックにしてるから、どんな相手でも魅力的に見えると。でスノボのように、アメカジ系っていわゆるなんだろうな、ダボダボとかじゃないスキーウェアとかだと、王子様とお姫様みたいな格好してる、まあお姫様みたいな格好してないけど、要はスタイルがすごいよく見える派手なスキーウェアとかを着ていたりして、サングラスでなんかかっこいいみたいな、そういうようなまやかし要素があって、それが冷めるということなんでしょうね、わかんないけどね。こういうような理屈があるらしいですよ。なるほどなと。僕なんかはこの夏はもうほとんど毎月、6月7月8月は、100キロはだいたい走ってましたんで、1ヶ月でね。なので、まあ走るっつってもスロージョギングですよめちゃめちゃスロージョギングですよロングスローディスタンスっていうのを心がけて、最初はねガンガン走ってたんだけど、やっぱめまいするしダメだみたいな、まあ暑いってのもあるんだけど、こう続けられないから、これねダメ、ゆっくり走るなりなんなりしましょうっていうことで、ロングスローディスタンスね、考えてスロージョギングにしたんですよ。もうね1時間かけて5キロぐらいは走るとかっていうね、すっごい遅いですよ。時速6キロとか5キロとかで走ってますから、トラックみたいな、なんかねジョギングコースとかを走ってるじゃないですか。でウォーキングとか競歩のおじいさんとかに抜かれてっちゃうぐらい遅いですからね。まあそれでもね、僕の中では筋肉痛にならないで毎日走りたいんで、でテンポよく走っちゃうとやっぱ筋肉パンパンに張っちゃって、ね、毎日走れないんですよね。3日でちょっと痛くなっちゃったりするから、毎日走るためにはこのぐらいゆっくりな方がいいんだみたいな感じでやってるんだけど、そうやってると食欲がね、秋になるとガンガン湧いてきて、もうずーっとねダイエットで体重下がってきたら、秋になってギュワってちょっとやっぱ上がったもんね。やっぱこうなるんだとかね。でやっぱ読書もガンガンしたくなるし、 なんだろうな、芸術もね、やっぱそう、ね、あの文化村でやってたあの万霊と女性たち、あれ行きたかったなとかね、やっぱそういう気持ちになってくるんですよね。で、自分は自分で劇団の演劇がねできないんだったら、じゃあ何か他にやることないかなとかって言ってね、そんなようなことを考えたりするようになりますよね。なんだけど、中には僕がそのね、行ってる公園でジョギングしているところで、この看板はもうちょっとアップデートしてもいいんじゃねえかって思われるのが、2メートル離れて遊びましょうってでっかく垂れ幕で書いてあって、2メートル離れて遊びましょうって何を言ってんだか分かんない。2メートル離れて遊ぶって何をで、キャッチボールですかみたいな。人と遊ぶにあたり、2メートル離れて、例えばですよ、2メートル離れてお医者さんごっこをしましょうってなったら、もうなんかあの電話診療ですよね、それは。糸電話で診療はまあできなくもないけど、で、2メートル離れておままごとをしましょうってなったら、なんかすっごい大邸宅に住んでる大富豪の家の設定でのおままごとっていうことになりますよね。いよいよもって何が何だかだから、これでいいのかなみたいなことをね、ちょっと思うんですよね。ただ、まあ僕これね、毎日走りたいなと思っているからこそ、走っている時でさえマスクをちゃんとしようと思って、マスクつけて走ってるんですよね。ジョギングしてるんですよね。だけど最初のうちはね、不織布でやってたんだけど、やっぱり苦しいんですよね。で、スポーツ用のランニング用のっていうのをスポーツウェアの用品店とかに行って買ったんですよね。あ、これならいいなっつってね。で、なんだろうな、よだれみたいにね、汗の湿気が溜まってなんか汚らしくなるようなあのものでもなく、ちゃんとね、通気性も良くて、それでいてちゃんとね、効果もあってっていうようなものが、やっぱまあちょっとお値段したりもするんですけどね、普通のよりは圧倒的に高かったりするんだけど、数百円とか数千円とかするんだけど、まあそれ買ってねやってるんですよね。やっぱりこれは雑にしたくないんですよね。で、1時間思いっきり走ってると、取ってね、走り終わった後に炭酸水買って飲もうっつって炭酸水買ってマスク外すと、やっぱ顔にシワついてるんですよね。でもまあそれはね、もうやっぱこれね、あの公園とはいえちゃんと気をつけなきゃダメだぞ、絶対気をつけようとかっていうふうに思ってそれやってるんですけれども、ただね、僕がジョギングしてる人間がマスクしてるってなると、そうじゃないけどちょっとした買い物に出てね、あの自販機にジュースを買いに来ただけの独身女性の方とか、犬の散歩ちょっとだけ来たとかっていう地元のね、家の近くの奥様とか、そういう人たちはあのこのぐらいならいいかなみたいな感じでマスクをしないで犬の散歩に出てたり、あの近くのね、ついそこの角まで、ポカリスエットを買いに来ましたみたいな人がね、タタタタって走ってたりするわけですよ。で、そこに僕がジョギングでこう帰ってくるじゃないですか。すると、あ、やばいっつって、走ってるおじさんでさえマスクしているのに私してないっていう感じで、慌てて俺が近づいてくるのを見て、あ、やばいやばいやばいみたいな感じで、あのポケットからマスクを出してバッて、いや、俺がこうね、俺と行き違う時にはマスクしました、間に合いましたけどみたいな感じになってんだよね。なんかね、マスクをして走ってるっていうのは俺の中では当たり前のことなんだけど、まあこのね、5分間だけちょっと犬のおしっこをさすための散歩をチロッとやるだけだったらマスクしなくてもいいかなみたいな感じで、あのバッと家に出た人とかね、そういうあのマスクしてない人に、やばい来た走ってるやつでさえマスクしてるみたいな感じでマスクしなきゃっていう風になってるんですよね。で、これがね、なんかね、あのマスクポリスみたいな感じでいいのか悪いのか分かんないし、なんかね、あの母親が受験生の部屋バンって開けて、あのそのね、せがれがオナニーかなんかしているところを、母ちゃん、何急に入ってきたんだよ、バタバタバタみたいな、なんかね、浮気してね、あの男を連れ込んでるなんかね、女房の部屋に、まあ、ただいま帰ったぞ、ガチャガチャ、おどうした、あ、ケビン何やってんだ、違うのよケンジ、あのこの人はあの何でもないの、何でもないじゃないだろうお前、なんでお前の上にまたがってるじゃないか、いやいや違うの、あれれれみたいな、そういう時にバタバタバタっとこうなんかね、あのごまかそうとしてあたふたしているっていう、つまりなんかジョギングしてマスクしてることがなんかね、街のみんなに迷惑をかけてるような暗黙の、だから火の用心で拍子木をパンカチカチと あれを鳴らしながら歩いて、ちょっとあの火の用心気をつけてくださいよとかって言ってるような暗黙の、マスクポリスみたいな感じに自分がなってるようで、なんか俺なんか嫌われてるみたいで、なんか不本意だなみたいなことをちょっと思ったりするんですけどね。まあでもそのぐらいのがいいでしょう、まだまだ気をつけなければなりません。お送りいたしましょう、宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。宮川勝の松ぼっくり王国。大事な会議に遅刻してしまった。だが今の上司は逆さから読んでも同じフレーズ、いわゆる回文が大好きなので、回文で言い訳をすれば許してくれるに違いない。会議室に入った瞬間になんと口走ろうか、カクンルンバ聞いて、落としと定期九州弁みたいな感じなんですかね。落としたを定期落としたんですよっていうことを言ってるんでしょうねあのね、この回文はね、本当難しいお題なのに皆さんよくぞ考えてくださいました。本当に俺ね、あの転送されるようになってんだけどね、僕のメールアドレスにね。でスマホでもそれ見ることができるじゃないですか。仕事中とかにこれ届いてチラッと見ちゃうと、もうなんかね、人と打ち合わせしてる時でもそれチラッと見て笑っちゃうんだよね。いやもうすげえみんな面白いみたいな。愛知県の京子さん、好きじゃー、またまた痛い、たまたま、いや、あの金玉痛いからちょっと遅刻しちゃったんすよねっていうことなんですかね。本名 OK 村本浩樹、いなり足りないあ、なんかあのね、お子供のなんかね、ご飯かなんかでいなり寿司を作ったんだけど足りなかったんで、ちょっとそれ作り直してたらちょっと遅れちゃったとか、そういうことなんでしょうかね。鬼越の刃、イタリア女に何をやりたいちょっと何言ってるか分かんないですね。ちょっと何言ってるか分かんないですよ。春亭いいお肉、竹やぶ焼けた火事なんだね、火事になっちゃったから遅れたってこと。ビバクイ、ラジオネーム、ビバクイズ、佐藤のうとさ何かをね、理解してるんだろうなと思ってた佐藤なのに、お前気づいてねえのかよ、そんなそのことそんなに疎いのかお前は、で説明をしてたら遅れちゃったんですよ。ビバクイズ、カラマツの妻らかおそ松くんのカラマツの奥様たちが何か問題があったのかもしれないなっていうことなんでしょうね。もう全然遅刻の言い訳ってこれだけで全然わかんないんだけど、いやもうみんなよくぞ考え、朝方カサス、 上司の口にビワをねじ込んで喋れなくした状態で、わびのビワ、わびのビワと繰り返す。言い訳じゃない、すでに言い訳ではない。許しを請うためにフルーツを口に押し込んでるだけだね。愛知県の京子さん、好きじゃ。またまた、いたいた、またま。同じの出してますよ。愛知県の京子さん、好きじゃさん。夏目、目覚まし食べた島ザメ。シマザメが目覚まし食べちゃったんですよっていう、そういうことなんですかね。ピオスのメガホン。ただでイダウンをなぎすんの今朝酒飲んすぎナオン大出ただ。もう何がなんだか全然わかんない。文になってないよ、文になってないんだよ。ただでイダウンをなぎすんの今朝、なぎすんのなぎはぎなのに泣くっていう字になってたりして、今朝は今日の朝ね。で酒飲んすぎは酒飲みすぎってことだ。ナオン大出だだ。全然わかんない。よくこれをピアスのメガホンは送ろうと思いましたよね。文になってないんだよ。だからただでイダンをなぎすんの今朝酒飲んすぎナオン大出だった女抱いてたんだ、酒飲んで女抱いてたんだよっていう風に言いたかったらしいんだけど、全然うまいこと回文にできなかった。もうなんか完成する前にいいやこれ送っちゃえみたいな感じになってんだよね。チロリアンペロチョ、死んだの親戚だ、あごめんなさい間違えた、もう一回。チロリアンペロチョ、死んだの親戚戦士の男子。死んだの親戚戦士の男子。いやそれは遅刻するよね、それは遅れるよそれ。鶴見の海坊主、とんなずら、タンスがすんたらず、なんと。何がなんだか全然わかんない。ズラを取るなということはわかりますよね。タンスがすんたらず、タンスが足りないわけでしょ。なんかサイズが合わなかったんでね。なんと合わなかったんですよタンスがってね。だからズラを取るとタンスがすんたらずになるのに、ズラを取られたから遅れたっていうことを言ってるんでしょうね。とんなズラ、タンスがすんたらず、なんと。このいいですね、あの回文サイトからコピー&ペーストしたわけじゃなくてゼロから作りました感がちゃんと伝わってるところがいいよ。海坊主、ワクチンちくわ、ワクチンちくわ、ワクチンちくわと口走り、ワクチンを接種しに行ったがなぜか注射器の筒がちくわに変わっていたことをアピールする。だって朝そんな早朝にワクチン行かないでくださいよ、ちゃんと仕事来てくださいよ。一塁ベース、私です、寝坊した私、ウボネスでしたわ。ウボネスって何ですかねって書いてある。こっちが聞きたいよ。私です、寝坊した私、ウボネスでしたわ。ウボネスだったんだったらしょうがねえな。安倍、遅刻のお詫びに上司にキノコの原木を差し出して、キノコなるなこの木。ラジオネームよっきゅん、俺はレオ。だからなんだよ、ジャングル大帝ってことですか。ちなみにラジオで初めて私っていうね、敬語だから、かしこまった言葉を使わずに俺とか砕けた言葉で言ったのは森本レオさんが一番最初で、でそれから俺を逆さにしてレオという芸名にしたという話を聞いたことがありますよ。ゆうたん、うどん、パスタ、レンコン、レタス、パン、どう。なんでご飯進めてんのね。うどん、パスタ、レンコン、レタス、パン、どう。ゆうたん、イタリアでアニマルマニアでありたい。ゆうたん、イカのイカ玉はまたかゆいのかい。 あの言い訳じゃなくて聞いてますね。愛知県の京子さん好きじゃイカ臭くかい一塁ベース何かの間に挟まってすいません狭いっすそう狭いことで遅刻してってじゃ出てきなさいよっていう、なんでお前その狭いとこなんで入っちゃったって、よくね中国とかだとねそういう子供がこの壁の隙間に入っちゃったとかよくわかんないね、残念なっていうかね救出劇みたいなニュースがありますけどね、子猫が入っちゃったとかね、なんで狭いとこ入ったんだろうなこの人はな。播磨屋新平ガチださあ長いがな朝立ちが何言ってんの、ブルブルブルル夜徹夜やってるよなんでタメ口なのねなんでタメ口なの、すり身久保ダメだ僕久保が何したんだろうな。今日はこういうことを考えてみました。宮川まさるのお松ぼっくり王国、これが放送されてる時には僕は2回目のワクチン接種が終わっていると思うんですよ。これ収録録音なんですけどね、している時のもう2日後に2回目のワクチン接種なんですよね。だからまあその時にねどういう副反応があったのかなかったのかなんつうのはまた機会を改めて、報告することになるかもしれませんし、ねえ副反応ですっげえ体調崩してみたいなことにねえなってたらどうしようみたいなこともちょっとだけ気になりますけれど、もうねワクチンは基本的には効くので、まあビビる人の気持ちもわかるんだけど、新型コロナウイルスにかかるっていう怖さのことを考えるとワクチンは受けた方がいいんじゃないかなと僕なんかは思ってるんですよね。ただまあなんかね僕のね大学の後輩でもアレルギーで、ワクチン受けられない体質ですねってはっきり言われて、あそうなんですかガーンみたいな、そういう人もいるので、まあ、なんとも言えないですけど、まあ、ワクチン接種はともあれ、感染予防対策はものすごいちゃんとやりましょう。何でもかんでもメール募集中です。宮川アットマーク 1260.jp 宮川アットマーク 1260.jp どしどし待ってます。松棒.info、それが番組ホームページの URL です。大喜利のお題をそこで告知しておりますので、よかったらブックマークしてやってください。お相手は私宮川勝でした。ほんじゃまた来週です。さいなら。